すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和3年9月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。早速ですが、今夜のゲストをご紹介しましょう。今夜のゲストはこの方です。
小説家の花房観音です。よろしくお願いします。
お願いいたします。7月からですかね。
はい、
1ヶ月ぶり2ヶ月ぶりぐらいで、
はい、
はい、今回も昨日発売の新潮社、
はい、
果ての海という、
はい、そうです、
はい、小説が出版されまして、
はい、
はい、はい、読ませていただきました。
ありがとうございます。
はい、また、嫌な男の描写をなさいますね。
あのね、私史上一番ぐらい、クズ男展覧会みたいな本ですね。
あわら温泉の旅館の支配人のおっさんがね、なんとも言えん。
嫌な感じでしょ？
嫌な感じやけど、おるな
ぁ。おるでしょ？
っていうね。
ああいう
なんか、おるんですよ。
うん、なんかセクハラするくせに政治批判してるみたいな。
そうそう。ほんで、良かれと思って、うん、あんたのこと思って言うてあげてんねんで、みたいな。
そうそうそう。
ねえ。
もうね、本当にこれ私原稿、連載してる時はね、はいはい、あんま意識してなかったんですけど、単行本化にあたって原稿チェックして、読んでてね、嫌になりました。クズ男がばっかり出てきますかね。
そうなんですよ。この果ての海は、後ほどゆっくり、お話したいなと思うんですけれども、花部さんはもうしょっちゅうこの番組に登場していただきまして、
はい、
まあ女性のゲストは、もう花房観音さんと、ネギっ子だけという。
うん、
今月まだネギっ子登場しますよ。浅山さんにも言うてへんかったけど。はい。ネギっ子の事務所からまた、はい、お願いが来ましたんで、はい、はい。で、ちょっとね、いつも当然のように、
はい、
なんか、本題から入っていくじゃないですか、我々。うん、でも、この間ね、この番組を紹介してくださったあるラジオがございまして。
へー。
はい。で、その中で、ちょっと気になること言われてまして。うん、で、ちょっとメールを紹介したいんですけれども、はい、こちらのロジャースミスさん、三重県男性50代の方からいただきました。すみださん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。8月30日の月曜日、RSK 山陽放送の、アモーレ・マッタリーノ。バンの盗み見のコーナーでこの番組を紹介されておりました。私は一昨年あたりからラジコの会員になり、CBC ラジオの若狭圭一のスポーンからこの番組を知り、そうなんですよ。これ、名古屋の番組で、その中でも紹介してもらってたんですよ。はい。で、この若狭さん、CBC、僕、誠さんのラジオで行った時にお話ししました。ずっと聞いてくださってるんですよ。で、その若狭圭一のスポーンからこの番組を知り拝聴して、その後もラジオで紹介された番組をいろいろ聞いております。アモーレ・マッタリーノでも、もその一つなのですが、バンの盗み見のコーナーを中心に聞いていたら、ハマグリ御門の編が紹介されて嬉しくなりました。他局の番組で自分の聞いている番組とか出演者の方が紹介されるとつい嬉しくなります。CBC ラジオ北野誠さんのズバリで墨田さんの声を聞いているだけでも嬉しいのですが、山陽放送で墨田さんの話が聞けてなんだか楽しくなりました。これからも楽しく聞きますので、お体に気をつけてくださいと。まあありがたいね、メールをいただいてるんですけども。で、この RSK 山陽放送、岡山の放送局なんですが、このアモーレ・マッタリーノの中で本当にね、すごいこの番組のことをよく取り上げてくださって、紹介してくださって、面白いって言ってくださってたんですけど、うん、このバン・シュンスケさんっていう人がパーソナリティで、ただ、ちょっと難点が2つあると。
うん、
その一つが、当たり前のようによくわからない固有名詞を出すと。
ああ。
もう、その、番組内では当然かもしれないけれども、もう当たり前のように、M 角さんとかって言うと。
森重とか。
森重とか。ね、私と花部さんって当たり前のように森重、読売新聞のね、
うん、
まあ共通の友達ですから言っちゃうんですけど、それが一つの弱点やと。
はいはい、はい。
もう一つはプロレスの話が多すぎると。
ああ。
うん。だからそこが、そこを、聞いて、こらえて聞いたらその後面白くなるんで、この二つはあらかじめ言っときますと。 いうふうに言われてるんです。弱点二つと。だから今回はちょっと、その辺ね、わからん固有名詞を、
うん、
で、極力出さないようにして、佐山さんもちょっと、言ってくださいね。で、私と花房さんの関係とかにしても、初めて聞く人からしたら、
うん、
わかんなかったりするかもしれないんでね。
そうですね。
うん、丁寧に。
はいはい。うん、説明を。
説明を。まあ、知り合ったのは10年ほど前、
ね。そうですね。ですかね。シアターセブン。
はい、重曹にね、劇場があって、う
ん。コラーゲン配合マンさんのライブで。
それまだね、コラーゲン配合マンの説明をね。
まあ、すみださんの兄弟子、ね。
そうです。オール巨人もんが。あ、うん、私もともとオール巨人の弟子やったって。また、あ、難しいな説明をいちいち始めたら。で、まあ、コラーゲン配合マンってどういう人かというと、クラブハウスを終わらせた男って言われてる。
あ、そうなんですか。
あの人全くネット関係ダメやったんです。
ダメですね。
ダメで。
よく自分にリプライとか返してたじゃないですか。
そうですよ。自分自身にリプライ、自問自答をしてたんですよ。うん、自分対自分で、ずっとツイッターでもやり取りしてたんですけど、その人がクラブハウスが一時期流行った時に、うん、なぜか参入して、クラブハウスインストラクターみたいなことをね、して、いろんなクラブハウスの、あれはなんて言うんだろう、うん、あるじゃないですか。
ようわからへんけど、
ようわからへんから。うん、そう、部屋、ルームっていうの、そこにもう顔を出しまくって、インストラクターみたいなこと名乗ってたんですよ。で、僕はそれをちょっと小耳に挟んで、うん、やばいぞ、やばいぞと、これはクラブハウス終わりの始まりやって言ったら、しばらくして、ほんまに終わるという、そんなコラーゲン配合マンさんの、まあ、独演会。
はい。
シアターセブンのコケラ落としで初めて知り合いまして。はい。
でね、まあ、お互い京都なので、
はいはい。
ちょっとご飯食べましょうかっていう。
そうでしたね。
ねえ、それでまあ、なんか、会う機会が多くて。
はいはい。
で、いつも会うとすごく下水話を。
下世話な話をしていると。
し続ける。
はい。
うん。で、まあ私が一度小説のモデルにもしましてね。
そうですね。公職入道という。はい。
元漫才師の弁護士で、はい、京都市長選に出馬するという。
はい、履行しました、私。
はい。はい、ね、まあ、そういう関係ですよね。
そうなんですよ。で、こういうこと言っていかんと、うん、ほんまに初めて聞く人にはちょっと分かりづらいらしくて、改めて言われて分かりました。そうやろうなって思って。
まあね。
うん。クラブハウス終わってないですね。終わった、ごめんなさい、うん。あれはあくまで終わってないですよ、う
ん。なんかみんなその話をしなくなりました
ね。しなくなりましたね。
一時期クラブハウス。
クラブハウスで。もちろんやってらっしゃらなかったですよね。
全くやってないですね。そんななんで一斉にもならんことをと思って。
で、クラブハウスの、で、招待されましたっていうのを、ちょっと、なんていうの？
なんか、俺招待されてんねん。
そうそうそうそう。
うん。
うん。匂わせっていうんですか？
そうそうそう。
うん。一応招待されましたっていうのをみんなが SNS でね、つぶやいて。うん、で、あの時私が反クラブハウス同盟を立ち上げて。でも、コラーゲン配合漫画手を出した以上終わりの始まりって。あれ、今年か。でも、今年の話ですかね。ねえ、でもほんまにそういう。
最近ですよね。
流行りスタイルのサイクル早い。
いや。本当に早いですね。
です
よね。
で、その、クラブハウスにちょっと似てるわけじゃないかもしれないけれども、僕が感じるのは、著名人をはじめとする、ワクチン接種の後の副反応報告。
あ、めっちゃしてます、
ね、あれもね、もう、よろしいやんっていうね。
インスタすごいですよ。
みんなしてるでしょ？
うん。私結構インスタね、芸能人、フォローしますけど。
はいはい。
まあ、なんか、みんな、ね。
報告しますよね。なんなんすかね。
まあ、うん、まあでもね、アピールというか、安全ですよアピールじゃないですかね、
は
い。
安全ですよアピールなんですよね、どっちかというと。私はもう2回接種済みでっていう。
私とかもそうですね。うちの夫とかも、取材とかする仕事なので、やっぱ相手に安心感与える
なるほど、なるほど。
ためにも、ワクチン接種とかは、まあ、積極的につぶやいてましたね。
はい、あ、そういう感じですか。だから、なんかそういうみんな、つぶやいてるな、っていうふうに、思うんですけれども。でも、ほんまに、ちゃんとね、これからは、ある程度、一元さんも、ちゃんと聞いていただけるように。
はい。丁寧に。
丁寧に。話したいんですけども。
私が何者かとかいうのを話すだけで30分くらいかかりますよ。
いや、もう30分どころじゃ足りないでしょ。
うん、ね。いつも自己紹介で困るんですよ。長いから。情報量が多いからね。
だからこのね、RSK34 放送のアモーレ・マッタリーノでも、まあ私のことも紹介してくださってたんですけど、うん、ウィキペディアで ウィキペディアを参照して喋ってはったんで、うん。あの、僕は嘘ついてるせいで、その、嘘の情報をね、わざわざね、僕はその4歳の時、包茎手術をしたっていうのも、ね、あの、ウィキペディアに載せられてるんですけれども、そのことも言及されてましたね。昼のラジオであるにもかかわらず。
はぁ、あ。
で、あの、ただ、生活小百科に、巨人賞の付き人で同行してて、
うんうん、
それで弁護士になろうと決意したっていうのは嘘ですから。
うん、あれ、ウィキペディア書いてましたね、そういうこと、う
ん、書いてあるんですけど、そんなやついないですかね。生活小百科を見て、弁護士になろうっていうのは、うん、あの、一人もいないと思いますよ。ほんまに。うん、そうではないんですけども、なんかの時にそういう答えを、なんか聞かれて、とりあえずそういうふうに答えてたら、なんか、ああいうウィキペディアとかに載っちゃってるんですけれども、で、ね、RSK34 放送って言うと、岡山だから、あの人の、一郎さん、相沢一郎先生のお膝元ですよね。うん。で、こういうことも突然言うからダメなんですよね。その、岡山といえば、相沢一郎。
何人がそれをね。
ねえ、もうあんまり言わなくなってますからね。でも僕らの間では、一郎といえば、野球の一郎よりも、相沢一郎先生みたいな。
私あれです、岡山といえば、爆心師山下ですよ。
まあ、爆心師山下さんもね。はい、はい、はい。今、私花房さんと一緒に爆心師山下さんとかも一緒、ね、ご一緒したイベントでの。話をしようと思っ、今一瞬思ったんですが、ちょっとこの時間的にできないですね。
できないし、しちゃいけない。
しちゃいけない話。うん、はい、はい、はい。できないですね。
あれはえげつないです。
あの方、岡山。
あの人、岡山の、なんか、はい、で、岩井島子さんと一緒のここなんですよ。岡山の割と山の方で。
ああ、そうです。
卒業生が岩井島子と爆心師山下っていう。
いや、濃厚な
高校ですね。濃厚な高校でしょ。そうそうそうそう。
それは、在校生で認識してるんですかね。僕の先輩、爆心師山下やとか。
でも今の若い子は爆心師山下そんなに知らないんじゃないですかね。
はあ、そっかそっか。
うん。ねまあ、一つのね、時代を築いたと私が勝手に思ってる人ですけど。
いやいや、まあ、その世界ではね、うん、大御所ではいらっしゃいますけれども、いや、ほんでね、花房さんがご出演、はい、されるということで、こんなおはがきもいただいておりますよ。すみだ先生、今週は唯一の、いつもありがとうございます。ラジオネーム、ポッポさんからいただきました。すみだ先生、今週は唯一の女性ゲスト、花房香音さん。唯一じゃないです。ねぎっこも、はい、登場してくれます。
すみださんと交流が普通にあるのは私ぐらいですよね。
いや、だからねぎっこもあるんですよ。
まあ、あるんですか。
あります、あります。うん。アイドルともある男ですよ、私は。はい。ほんまないんですけども、
うん、
は
い、でしょうね。
ないです。いつもマネージャーから連絡が来て、今度新婦が出るんで紹介してもらえませんかというので、喜んでということで、はい、お答えしてるんですけれども、心待ちにしていました。前回ご登場の後、色ぼとけを購入し拝読いたしました。はい、花房さんの作品は初めてです。京都を舞台に日常と非日常を見事に描かれているのは良かったです。私は第三章が好きです。第三章ってどんなエピソード？ご本人も。そうですよね。なんか、連作と言いますか。
うん、
はいはい。第三章が好きだそうです。いわゆる官能小説を読むのは初めてだと思っていましたが、ふとある記憶が蘇ってきました。子供の頃、母の本棚にある本を読むのが密かな楽しみでした。田辺聖子さん、藤原定さん、沢村貞子さんなどが並んでいました。大人の世界を覗き見するワクワク感です。ある時、そこに雑誌が置いてあり、はい、パラパラとめくると、中に、マルモジュンさんの、
ああ、マルモジュンさんね。
官能小説がありました。
は
いはい、
うん、
その頃、男女の営みについて知った頃でしたので、ドキドキしながら読んだのを思い出します。
はい、
しかし私はその内容よりも、母がこれを読んでいることにショックを受けました。
それはちょっと、ショックですよね。
自分にとってのお母さんが女であることに気づいたとき、見てはいけないものを見てしまった妙な罪悪感と恐れを感じたのでした。花房さんの作品をきっかけに忘れていた記憶が呼び起こされたのは新鮮でした。また他の作品も読んでみますね。
ぜひぜひ。
派手の実出ましたんで。
派手の実はね、全然官能じゃないので。
まあ、そういうね、性描写はありますけれども。
ありますけど、はい、抜けねえよと言いたくなるような。う
ん、性描写は興奮しませんな。
絶対、ってか、悩むでしょ、あれ。
うん、なんかね、 重くのしかかりますわ、中年男には。はい。まだもうしばらく厳しい暑さが続きそうです。お体を大切にお過ごしください。ということで。はい、でもほんまにこれ、わかりますよね。親の本とかって僕もたまに読んでましたね。
やっぱりでもそういうのありますよね。あんま詳しく言うとね、うん、うちのお父ちゃん聞いてたらあれだからあれですけど。
あ、そうなりました、小説で。
なんか、あっていうことはね、ありましたね。まあ私もこういうの書いてて、で、私の小説は全部うちの両親は熟読してるんですけど、は
い、そうですよね。送ってらっしゃいますもんね、ご実家に。
なんかね、電話を母親がいちいちかけ、実はさっきもかけてきたんですけど。
ね、電話されてましたね、先ほど。
そんで、なんか、すみださんがおんねんって言って、うん、話すってすみださんに電話を託して、は
い
は
い。ご挨拶させてもらいました。
は
い、
それでなんか、あんたはすみださん家におるのかとか言ったら、すみださん家ちゃうわって、KBS やって言ったら、まあって言ってましたけど。だから、母が、はい、お母ちゃんの年ではもう勘の描写はいらんねんとかいちいち言って、うんうん、もうそんな、お前の口から勘の描写が聞きたくないよって、正直思いますね。
でも、読んでましたよね。その、母親が読んでる推理小説とかよう読んでたんで、うん、それを読んだら、まあそういう描写があることもありますよね。そうそうそう。
だから官能じゃなくても、うん、歴史出てきますよね。ミステリーで僕、
はいはい、
私ね、親戚んちですけど、司馬遼太郎の義経を読んだときに、はいはい、あれ、暗山山でものね、男同士の場面が結構、
そう、何歳の時に読まれたんです
か？いや、中学生ぐらいですけど、うわっ、司馬遼太郎エロって思いましたね。
そうなんですよ。なんかね、西村京太郎の小説とかでも結構その性描写とかあって、
ますし、
ありますもんね。
司馬遼太郎のあの大村益次郎を書いた家臣のね、なんかそういうベッドシーンもいいですよ。
いいですか。
いいですよ。
そう、僕もなんかね、小学校では森村誠一さすがに読んでないから、中1ぐらいで結構ね、森村誠一も読んでたんですけど、結構多いじゃないですか、うん、森村誠一のとかでも。だからそういうので、ね、きっかけとして、親の本棚にある本っていうのは。で、うちのね、でも父親は、もう、薄っぺらいんですよ。小説とかほんまに読まなくて。で、ええ年してね、いつもマニュアル本を読んでて、よくあるじゃないですか、40代のうちにしておかないといけない100のことみたいな、そういう類のね。うん。だから、いくつまでに、50までに、社長になる方法とかね、なんかそういうのあるじゃないですか。
なれへん。
それをもうね、60代で読んでたりとかね、いやもう過ぎとるがな、もう。もうタイムアップやがな、みたいなね。で、僕、子供の時に、そういう、父親の、なんかね、ゴマブックスとか、ねはいはいはいはい、マニュアル本用を取ったんですよ。で、またこんなマニュアル本読んだろうわ、みたいなんでね、バーって見てたら、後ろの方に、その、これから発売される本の紹介があって、はいはいはい、そこに、父が、なんかね、蛍光ペンで線引っ張ってて。で、それパッて見たら、女心の掴み方っていうのがあって。あれはちょっとね、
どこで掴むんや、
ね、いや、どこで掴むんやっていうね、引っ張ってましたよ。で、この間僕ね、それを、ちょっと前ですよ。うん、ある古本屋でその本を見つけて、はいはいはいはい、思わず買っちゃいましたもんね。親父どんな本を読みたかったんやろうとか思って。うん。で、結局読めてないんですけど、
女心
の掴み方。
すみなさんが女心今から掴もうとしてもね。
僕だからね、ほんまあかんなと思うのは、前回、色ぼとけ発売なさった時に、花房さんがこの番組出てくれて、で、その時に、後から気づいたんですけど、花房さんと撮った写真を、ツイッターでアップしたら、ある人が、その、色ぼとけの本のカバーと、その日花房さんが着てはった服が、服を合わせ、色を合わせてらっしゃっておしゃれですね、
合わせてないんですけど、
ね。あれ合わせてないんですか？
無意識です。そこにあるもん引っ掛けてきただけで。
そうなんですか？だから、ほんでそういう風に書いてたから、うわぁ、そうやってんやん。俺全然気づいてへんし、何も言及してへんわ、思って。女心の掴み方読まなーって思って。
いや、だからね、前に、
はい。
AV 男優と飲み会した時に、
はいはい。ねえ、花房さんは AV にも造形が深いから、まあまあ、こういう解説が必要なんですよ。
そうそう、
はい、
大島嬢さんというすごい50過ぎのセクシーな男性ですけど。
いらっしゃいますよね。私もね、何回か花房さんに誘われて ね、AV 男優のイベントに行って。
夫婦でね。
で、男私だけの時ありましたもんね。
ありました、
ありましたよね。
京都
の時ね。みんな女性ファンばっかりで、僕だけ男でちょっと恥ずかしかったんですけど。
大島嬢さんとかも、はい、私の知り合いの女性ライター連れて行って、うん、で、その1年後にまた飲み会した時に、彼女来たら、はい、あれ、髪の毛切りましたって言うんで ですよ。一回しか。で、あと、その大島ジョーさんの、はいはい、その、朗読、文学作品を朗読されたイベントあるんですけど、
声がいいからね。
そうそう。で、その、まあ、女性ライターと一緒に行ったら、で、なんかパンフレットみたいなのにサインしてくれたんですけど、はい、その女性ライター2回ぐらい会っただけで、はい、大島さん彼女の名前さらさらっと書くんですよ、あれはね、ビビりましたよ。
それは、
いや、ちょっとね、あ、それモテるわな。
ああ。
記憶力がね、すごい。まあ、大島さんってすごい、本当みんなに公平で、すごく本当性格いい方なんですけど、はいはい、あんなこと、私も無理ですよ。さらさらっと彼女の2回会った女性ライターの名前をね、聞かなくても書けるんです。何々さんへって言って。
まあ、それはそういうふうに書いてもらった方はね、ね、嬉しいですもんね。
うん。あれですよ。あれです。女心をつかむの、あれですよ。
いや、僕でもね、この番組のリスナーとの飲み会で、結構記憶力いいですよ。一回来てくれた人をすぐに、何々さんですよねっていう。まあ、それはおっちゃんやったりするんですけど。ものすごい記憶力いいですよ。どこどこでお勤めになってる何々さんですよね、みたいなのは言えるんですけど、あ、そうか、花房さんの服は決して合わせてらっしゃったわけじゃなく、
めっちゃ無意識ですね。
無意識でしたか。うわぁ、そういうこと気づかなあかんねんなって思ってたんですけど。
いや、別にいいですよ。めんどくさいから。
僕が気づくのも嫌ですよね、なんかそんなね。
そんな細かいとこまで見んでええしって思いますよ、ね、正直。
花房さん髪切ったみたいなことね、言われたら。困ると思うんで、今日はね、たっぷり、その恋愛相談とか、はい、いろいろ人生相談のメールもいただいてますんで、後ほど紹介しようと思います。はい、水曜、ローでしょう。このコーナーは、本や映画を法的に解説しなかったり、したりしなかったりですね。最初からしなかったりって言っちゃいましたけれども、今夜は、花房観音さんの果ての海。昨日新潮社から出版されましたこの本についてお話したいと思うんですけれども、はい、ね、冒頭お話しましたけれども、まあまた情けない男が、
はい、
ね、
クズ
ですな。で、この自覚ないっていうのがまたポイントですよね。
そうなんですよ、ね、本当ね、クズ博覧会みたいなまあまあそういう趣旨の本じゃなかったはずなんですけど、
はいはい、
まあ、一応サスペンスというか、本当に、自分で自分のなんかいろんなトータルで嫌になりそうになりましたね。
まあ、お話としましては、まあ、主人公の女性、恵子が、
はい、
まあ、同性と言いますか、
まあ、内縁関係にある
関係にあるんですかね。はい、まあ、その男は、妻がいて、はい、で、まあ自分とも、まあ内縁関係、重婚的内縁関係いうやつだと思うんですけれども、うん、で、その男性が、まあ。
まあ死体が転がってるわけですね。
どっから始まるわけですよ。はい、で、この稽古は、まあ逃走するわけなんですけど、はい、まあね、かつてあった事件とかを彷彿とさせる。
そうです、そうです。はい。
うん。整形手術した上で、
はい。
はい。北陸の方へ。
北陸に。まあ、逃げるといえば北陸ですね。
逃げるといえば北陸ですよね。
はい。
はい。逃げていく。で、名前も変えて、はい、あわら温泉の旅館で、はい、はい、働きながら、で、コンパニオンとかも声かけられてやって、で、そこでまたいろんな、ね、
人と出会い。
出会いの、ね、そのあわら温泉のストリップ劇場の踊り子との出会いもありの。踊り子
さんとの出会いの。はい。はい、
うん。なんかね、女性は、そんなに嫌な登場人物は少なかったかなと思うんですが、あ、中にちょっとね、まあ、いろいろ、
ね、
いますよね。ナスさんが、の描写で面白いなと思うのは、まあ、そのね、コンパニオンとして働いてるときに、まあ、一緒にちょっと働くことになる、ある、まあ、女性が、すぐに親友になろうと。
そうそうそうそう。
言ってくる描写があって、それが、もう、嫌な書き方なさってて、わかるなーって思って。
うん、
だから、この間もツイッターで書いてありましたよね。
書いてましたね。うん、だから、距離感のおかしい人というか、うん、なんか友達になりましょうとかね。はい、まあ、そう言ってくるやつ、大体なんか、ダメですわ。
うん、もうそのね、友達っていうのはなろうって思ってなるわけじゃないですもんね。
結果的に仲良くしてた、うんうん、その私もね、10年前にすみなさんご夫婦とお会いして、はい、その時に友達になりましょうとか言ったわけじゃないじゃないですか。
言わないですよね。
お食事とかするときに、 なんか下水話ができると思って。
そうですよね。中田カオスさんの話で、こんな何時間も喋れるんやとか。
そうそうそうそう。ね、うん。なんかね、本当私割とその女性で下水話できる人が少ないので。
はいはい。まあ私の妻は貴重な。
そうですよ。素晴らしい方です、あの方は。どんな下水話しても乗ってくれるという。
ねえ、僕もほんまにこのラジオと同じような話を事務所の中でも、うん、家の中でもしてるんですけれども、ね、聞いてくれてますからね。
ねえ、素晴らしい女性ですよ、彼女は。
いや、感謝せなダメですよね。
うん、普通嫌ですよ。何を家でずっとなんか中田カオスがどうのこう言ってねとかね。
まあまあね、家の中でそんな話ないですよ。うん、でもその家で、そうやな、こないだも竹内先生とイベントしてて、で帰って、でなんかもうね、もうほとんど寝てたんですよ。
はいはい、
寝てたんですけど、あ、今帰ってきたみたいな感じだったんですけど、いやな、今日な、竹内先生が言ってた前田五郎の話なんやけど、みたいなね。ね、そんな寝てる時に起こされてね。ね、
前田五郎とか言われてもね。
まあまあ、だからね、そういう、なかなか、その趣味思考が合う人と、しかも、30代、40代になって出会うことは難しかったりするんですけれども、まあでも、僕はその辺の出会いとか、花房さんも含めて、この前出てくれた細田さんもそうやし、結構ね、その点では恵まれてるかもしれないですね。年いってから。
まあ、そうですね、うん。まあほとんどね、本当男性ですけどね。
うん、あ、私ですか。
住田さんと話が盛り
上がる。まあまあね。で、やっぱりその、でも、大人になってから仲良くなる人の方が、やっぱりそういう本当に、
ね、そうそうそうそう、
うん、本当に会話があったりとかっていう、もうよく考えたら、中学高校の時の友達って、同じ場所に、同じ時間いただけで、
うん、そうなんですよ。
大人になって出会ったら、絶対こいつと友達になってへんなっていうのは多いんですよね。
なんか久しぶりに会ったらもう話し合わへんなっていうことは、あるんですよ。
そうそうそう。その、もうずっと子供の受験の話とかしててね。もうそんな話おもんないやんとか思うんですけど。
そう。だからなんか私なんか雑誌見てたら、すごいオシャレ SS とか、なんか女同士が集まるといつも始まりの恋愛の話って書いてて。
すごい今嫌なアホな言い方しましたけど。
アホな喋り方だけど。はいはい、何言うとんねんこいつはと思ったんですよ。私の周りの女性は、はい、あんまりそういう話をしないですね。
うん、
うん。ろくな話しない女性ばっかり。ですね。うん。
うん。だから、ねえ、その中で、この本に出てくる気軽に、親友になろうとか、うん。
距離感のおかしい。
ね、おかしいし、ほんで、そもそも僕親友っていう言葉がね。
そうそうそうそう。
うん、誰かを、この人は僕の親友ですなんて人に言ったこともないし、だから、嫌じゃないですか、その親友って言うと、他の友達と分けてるわけでしょ？
そうそう。
何か区別化を図ってたりとか、あと、もっと嫌なのが、その、SNS とかで親友を心の友と表記するやついるでしょ？
ジャイアンじゃないですか。心の友よって、あれ、ジャイアン心の友っていう言葉しかで人を利用してますよ。
そうそうそう、ジャイアンもそうやけど、うん、ほんまになんかね、そういう表記をしてる人とか中にいるんですよ。なんか、うわーって思うんですよ。何それっていう。
つまりね、知り合いの女性が、はい、なんか、ある男性と、うんうん、まあ、一夜を共にして、
はい、
でも、会わなかったから親友になりましたって言ってて、はぁーってなんか、変な声出ましたね。なんか、たまにそういうことありますよね。なんか、肉体関係あるのに、友達とか言ってる。はぁーってなんか、変な声出ますね。
変な声が出ちゃいますよね、そんな。どういう、まあ、人によってね、その定義が違うと思うんですけど、とか、親友、をね、その心の友と書く人の方がかえってその、なんかものすごい。
そうそう。で、うん、踏み込んでくでしょ。だからこの小説の女もそうだけど、うん、すごい、こいちゃんならぬ一線を簡単に越えて、は
い、そうなんですよね。デリカシーがないと言いますか。
うん、そうそう。
うん。
本当私自分の小説読み直してね、なんか本当嫌なやつばっか出てくるなって思いましたね。
ね、まあ、いや、同時に出てくるんですけど、この人物を作るときにあたって、誰かモデルっていうのは
ね、ストリッパーは、はい、ベテランのストリッパーがかなり重要な役出てくるんですけど、
出てきますね。
この方は、明確にモデルがいるんですよね。
いらっしゃるんですか、
うん、今日からまた、あわら温泉の劇場に乗られるんですけれども、
はいはい、
相田ジュネさんという、まあ、ベテランの方で、この方とね、あわらで会ったときに、はい、その屋台村で、
ええ
まあ彼女が誘ってくれて、はい、その時私初めてアワラミュージックっていう、北陸で唯一残るストリップ劇場行ったんですけど。
北陸だって唯
一唯一なんですよ。もうないんですよ。それで、そこで彼女が、すっぴんだったんですよね、舞台前だったら。すっぴんだけど、なんか背筋がすごい伸びてて生活感がなくて、やっぱすごいかっこいいなと思ったんですよ。うんうん、そのすっぴんのストリッパーが屋台で酒飲んでるという。はいはい、で、その場面をちょっとすごい描きたいなって、その時に思ったんですよね。で、あれがね、それが2018年の12月で、私、友達のね、勝山雅彦さんが亡くなって、亡くなってね、10日後ぐらいだったんで、割と心が不安定な時だったんですよ。はいはい、で、冬の北陸に行って、うんうん、で、彼女のステージ見て、すごい泣いたんですよ。
はいはい、
まあ、ちょっとやっぱその勝山さんを思い出すような演目だったというか、うんうん、すごくなんかそれがね、最初は笑いった時で、うんうん、その彼女のカウンターで一杯やるベテランのストリッパーが、はい、それをまあちょっと場面を描きたいっていうのが、ありましたね。
うん、まあ、先にその体験、実体験があってっていう話ってことですね。
そうですね。それでまあ、あわら温泉っていうのは近くにね、東尋坊もあるし、そういう北陸唯一のストリップ劇場もあるし、はい、すごくいい場面がたくさんあるところなんで、はい、で、そこをまあ、自分もちょっと仕事でよく行ってたので、土地勘もあるし、で、そこを舞台にしよう
と。バスガイドの時もよく行かれてた。
添乗員の時にね、はい、よう行きまして、それこそね、コンパニオン宴会に私添乗員と言って、はいはい、もう今でも覚えてるんですけど、なんかもうおっちゃんの旅行で、はい、なんかロシア人コンパニオン宴会やったんですよ。でね、今ロシア、お姉ちゃんたち、ロシア人、はいはい、自称ロシア人のお姉ちゃんたち来るんですけど、はい、名札がなんかナンシーとかキャサリンって言われ
る。ロシアじゃないですよね、それはね。
私もそう思うんですよ。うん、でもね、もう田舎のおっちゃんたちね、嬉しい。で、チークダンス、
なんであれね、おっさんってチークダンス好きなんですかね。
そう。もう、すっごいうっとりして、うん、その、自称ロシア人コンパニオンたちとも、はいはい、私なんかちょっと宴会場覗いたら、もうおっちゃんたちがね、もう見たことないようなうっとりした顔で、はいはい、ロシア人コンパニオンとチークダンス。まあ、正直、こちらからしたら、うん、そういう、まあ、そこだけじゃなくて、いろんな温泉にコンパニオン宴会同行したんですけれども、はい、なんでこんなに金払うんって私の感覚で思っちゃうんですよね。結構高いお金払ってて、はいはい、別の温泉だけどやっぱコンパニオンさん呼んで、で、コンパニオンさんがお腹減った
さっきから同じ女の人出てないですか何回か。
お腹減ってちょっと焼きそば食べていいって言うと注文したらその焼きそばがね2500円するんですよ。うん、2500円の焼きそばって。
高ー。
もう2500円やったらコース料理、ちょっと安いコース料理行くじゃないですか。
僕はね、まあ、なんか人の集まりでね、もうね、もうこのコロナ禍になってから、そういうね、コンパニオンが来てとかでもまめないんですけど、どっちか言ったらね、そのコンパニオンの女性が来た時に、横柄に振る舞う男性いるでしょ？
なんか
そのね、ビールを継いでる時に、いや、ビール継ぐ時はこうなんや、みたいな。
ラベル上にして
ラベル、いや、もうそんなもんな、そんなルールないねん。はっきり言って、ビールなんか勝手に好きに飲んでるのに、そう、こうやるもんや。そんなんも知らんのかとか、こいつほんまひどいなとか思うね。年下お、
ね、
お父っつぁんが。
嬉しげにね。
ねそれを、ねえ。
あったか、このね、本書くとき、取材であわら温泉行って、うん、編集者、結構、何人かで行ったんですよ。それは、コンパニオンさん呼ぶために。
ええ、
実際にコンパニオンさん呼んだんですよね。
で、話聞いて、うん、どんな嫌な親父がいるか。
いや、なんかね、そのコンパニオンさん人生をなんか結構聞いてね、なんかしみじみしちゃいましたけどね。
しみじみしましたか、やっぱり。
うん、
だから本当に、ね、ああいう、ね、今回、そのオリンピックの時に、森喜朗さんの、うん、まあ、問題発言があって、ね、いろいろね、そう続いたじゃないですか。はい、この間、ハリさんも。
はい。
サンデーモーニングで、ね。ああいうの、ね、なんか問題になって炎上してましたけれども、そういうね、温泉街でコンパニオンしてる女性からしたら、もうそんな姿勢の森喜朗はもっとひどいで、みたいなね。
川村市長ばっかりやで、みたいな。あれ典型的ですよね。ね、
もうメダルどころやないで、みたいなね。な
あ、もう。ちなみにね、森喜朗はそういう宴会の温泉たくさんある北陸のね、石川県のドンですけど。
まあ、そうですね、金沢はね。うんうん。だからもうそういう人はいますからね、未だにね。
未だにいますね。うんうん、だから、まあ、そうそう、本当ああいう、ね、 なんかまあ、自分お客だから偉そうに、それはあのバスガイドもね、結構大概なんですよ。
ね。なんかお金払ってるか何言うてもええみたいな人っていますもんね。
バスガイドもやっぱりね、そんな私らの仕事案内だけど、なんか無駄に偉そうなんとかね、うん、すごいいろんなそういうおっちゃん、よいましたよ。う
ん、だからそれはね、ほんまにあの、この前、メッセンジャーの相原さんが言ってはったんですけど、うん、なんで、おっさんを偉そうにするんかっていうのは、うん、偉くないからやってる。
あ、まあ、そう。
そういう心理なんですよね。うん、人に偉そうにする。そんなね、うん、コンパニオンの女性に、わざわざ、ビールのラベルはどうや、こっち向けせなあかんっていう人は、偉くないんですよ。
偉くないんですよ。小物なんですよ。
小物なんですよね。そういう小物が次々と、ね、小物の祭典なんですよ。この本は。小物のオリンピックというか。
ですね。
いやーな、親父が次々と出てくるんで。
うん。うん、そうなんですよ。まあ、だからそういう中でね、その、まあ、女の人がどうやっていく。まあ、一応私はこれ、女性の自立の話やと思ってるんですけれども、はいはい、うん、まあ、そういう世の中で、だからセクハラなんて言葉を知って自制するのは、セクハラという言葉を知ってる人だけですから、
そう。
田舎のね、おじいちゃんのね、うん、あの、宴会とか行ったら、もうセクハラの背の字もないですよ。
はい、そういうところが2021年、でも、
あると思います。
結構ありますからね、今実際は。
目の前に女の人がいたら触っていいと思ってる男性とかすごいいますからね。
う
ん。
だからしかもそれはそういうコンパニオンの女性やったら、
もう、
ね、
何してもいいと
思ってる人がね。うん。いや、本当にでもね、あの、この本に出てくる、果ての海に出てくる女性はね、特にこの主人公の、あの、稽古。
うん。
で、まあ、顔も変えて、名前も変えて、さよと名前を変えるんですけども、
うん、
この人は逆に、その、自己評価が、あの、この本読んでると、本当は、いろいろ、その、なんだろうな、長所がたくさんあるのに、それに気づいてない自己評価の低い女性。
だから、クソ男に付け入れられる、私のような、あの、自己評価のね、低い女には、漏れなくクソ男が付け込んでくるんですよ。うん。
なんか怒り、憎しみがこもってますね、今ね。
そうですね。なんかね、それ、私、書き始めるときって割と何にも考えてないんですよ。うん、なんか考えるのめんどくさくて。
はいはい。
プロットとかもすっごい適当で。
あ、そういうもんなんですか。
私はすごい適当なんですよ。ほんで、書き始めてからなんか結構、あ、こういう話になっちゃったみたいな感じですね。
で、この本は、そのね、北陸を舞台にして、あわら温泉を舞台にしてるんで、その、まあ、女性が、ね、言ったら、まあ、殺人事件で、で、逃げて、
はい、
被疑者として逃亡して、整形して逃げてるんだけれども、その逃げた先の北陸で、美味しいものを食べまくるっていうね。
そして太ってしまうという。
そういう、でもね、きっとそうなんちゃうか思うんですよ。そういう時って、なんか、その、逃げてるから、食べれへん、ね、物が喉通らへんとかじゃなくて。
まあ、だから逃げるぐらいのバイタリティのある人は、食べますよ、
うん。きっとそう。だから逃げることも、人を殺めることも、食べることも、すべて欲望の発言やから、共通してるんちゃうかなって思うんですよね。
そういうバイタリティのある人は、食べ続けますよ。
はい、ね。
で、北陸行ったら魚が安いし、うまいし、みたいな。いや、私これ本当に読み直してね、お腹減った。
いや、ほんまにね、そう、そう、最初のね、ソースカツ丼から始まりね。
越前そば、カニ、ブリ、サバ。
ね、その殺人の被疑者が逃亡した先で、まず食べるのがソースカツ丼っていうね。あわら温泉で。
美味しいんですよ、福井のソースカツ丼と越前そば。
ね、名物ですからね。
そう。
いや、だからほんまにね、その食も満たすし、ね。
ねえ、そう。で、ストリップ楽しんでね。
はいはい。そうなんですよ。うん、そういう、だからもう、欲望まみれになるんですよね。
まみれになるんですよ。
うん。
結構エンジョイしてるんですよ。
そうですよ。
福井を。
かなり福井をエンジョイされてますよね。そんなほんまに。
福井県めっちゃエンジョイしてるんですよ。うん、
東尋坊も行くしね、当然ね。
越前海岸で水仙見たりとかね、
うん。僕もだからね、子供の時に、結構ね、小学生の時に行ってたんですよ。家族旅行で、あわら温泉何回か行ってて。で、子供の時ってね、東尋坊なんて観光で行ったんですけど、面白くもなんともないでしょ。
まあね、ただの崖ですからね。
そうなんですよ。あ、なんで行ってたんかなっていうね。
行ってましたね。まあ、観光地のお店もたくさんあって、私もこれの取材で、まあに、まあそれ以前に仕事でね、何回も行って、なんか、海産物美味しそうやなとは思ってましたけど。
数年前にね、家族旅行で東尋坊行った時は、ちょっと視点が変わってて、うわ、訳ありカップルやな、みたいなね。多いですよね、東尋坊。
多いですね。
ね。うん。
多いですね。バスガイドで行った時はね、そこまでね、チェックできなかったんですけど、まあ、北陸はっていうのは。
あれ、なんでかな？なんで不倫カップルは北陸行くんですかね？
太平洋とかだと人が多いからじゃないですか。湘南海岸とかあんまり不倫カップル行くイメージないですよね。
まあそうですよね。そういうサザンじゃないですよね。
そう、サザンじゃないんですよ。
サザンじゃないですよ、不倫カップルはね。
不倫カップルサザンじゃない
んですよ。そんな能天気なね、不倫しながらね。うん。で、北陸行くんですよね。でも、そういう人のいないとこ行ってるはずで観光地に行くっていうね。
うん。うん。だからもう、東尋坊で、ね。
東尋坊行くんですよね。
日本海眺めながらいろいろ思うんですよ。
ねえ。
うん。あ、でもね、私も、もともとがやっぱり、兵庫県のね、日本海側の人間なんで、
そうですよね、
やっぱり、海といえば、そう、はい、日本海なんですよね。
まあでもそこでね、その、逃亡生活ながらエンジョイして、
そうそうそうそう、
いろんな人と、ね、その、接点を持つことによって、なんか人として再生する部分もあり。
う
ん、
そうそう、う
ん、
そうですね、
うん。うん。で、この人にいい影響を受ける、
うん、
若いコンパニオンも現れてっていう。
そうそ
う、
なんかね、まあ、ええ話。けど、まあまあまあ、結末は言いませんけれども、はい、まあ、どうなるのっていう感じですよね。
そうですよね。うん、だからその、ね、まあ、逃亡してた福田和子っていう人がいましたけれども、あの人も逃亡先でいろいろ働いてて、そこでね、松井秀喜と。
そうそう、石川県の和菓子屋の内縁の、主人の内縁の妻となって働いた時に、松井秀喜が和菓子買いに来てたっていう。
そうですよ。少年時代の松井秀喜がよう来てて、綺麗なおかみさんやなと思ってたっていう話があったりね。
で、大阪から自分の子供を親戚の子って呼び寄せて一緒暮らしてたんですよね。
ああ、そうなんですか。
でもやっぱ通報があって、で、結局その、はいはい、ね、席をなぜか入れないから周りも不審
にな
って、
うんうんはいはい、
で、結局、まあ通報されて、で、自転車で逃げたんですよね。
あ、そうですよね。
そう、自転車、うんうん。で、最終的に逮捕されたのが福井の駅近くのおでん屋で、もう今そのおでん屋ないんですよ。で、駅近くのビジネスホテル、はい、そのホテルももうないんですけど、で、だから、最終的に本当福井がね、にいるんですよね、うんうん。福田和子、北陸から。点々といろいろしてるけれども、やっぱり行き着くところは北陸なんですよ。
北陸になりますよね。うん、僕もだからその何年か前行った時も、あわら温泉行って、でうちのね、父、土橋徹、ね、東映の映画監督やったんで、ずっとね、北陸代理戦争のね、
しますよね、
話をするんですよ。
しますよね。うん、まあ、しますよって、私もその、新潮社の人と取材って、東尋坊行った後で、あわら温泉タクシー移動した時に、はい、喫茶ハワイという北陸代理戦争に登場して、
そういう
映画なんですよ。で、実際のその、まあ、ね、殺人事件が、映画通りの殺人が起こってしまったという、
ね、
喫茶ハワイがね、
うん、
あった時に超テンション上がって、はい、あ、喫茶ハワイみたいな、北陸代理戦争のって言ったら、
今のは花房さんですよね。
そう。
うん、もうさっきのアホな女みたいな。
アホな女じゃなくて、あ、夏方弘樹って言って、私だけ、はしゃいでて、で、新潮社の編集者たちはポカーンとしてる。で、タクシーの運転手さんが、よくご存知ですね、喫茶ハワイ。
やっぱ地元の人はね、知ってはるんでしょうね。
まあね、うん、残念ながらね、もう、閉まって、建物だけ残ってて、行けなかったですけど、行きたかった、喫茶ハワイ。
で、撮影の時に、うちのね、お父さんが、うん、わさせ、つねひこさんが。
ね、大怪我して。
大怪我して、車横転して、うん、ね、西村孝さんをこう、
そう
この雪から、校門様がね、
雪から首だけ出して、ね。
雪から首だけ出してるのは、それギリギリ車で走るっていうのを、うん、ほんまにギリギリ走りすぎて、車横転して、大怪我して、その時にね、土橋が、渡瀬さんを乗せて、病院を探して駆け回ったっていう話がまたなかなか面白いんですけど。
ね、で、小原玲子がなんか駆けつけてきたでしょ。
そうそう
。夫婦だったので。
うん、
なんか、北陸代理戦争は本当に大変だったという。
そういうおとぎ話のような話を遠い目してね、土橋が何年か前、あわら温泉で言ってましたけれども。いや、本当にね、だからその、いろいろこの本読むと、うん、その、食の、ね、楽しめる部分もあるし、
うん、
いろんな人間の欲望が。
そうですね。ね、
うん、う
ん。あ、土橋さん
とか、そうですね。そうか、土橋さんとの関係も、ね、なかなか今私説明しなかったですね。いや、でもうちの義理の父親ですよ。義理の父親が。
東映の映画監督。
東映の映画監督で。こういうことをね、当然のようにいつも言うから、RKB の3、4放送でね、そこが欠点やと言われてましたから、私の義理の父、土橋徹です。はい。ぜひね、この果ての海。
はい。
はい。 8月31日も発売されておりますんで、はい、もう花ぶずさんの魅力が満載で、
そうですね、まあ、絶対に抜けません。
いや、あのね、あの箇所でそういうことをしているとすればどうかしてます。
どうかしますよね。はい、もう、はい、本当に抜けないように変えてやろうと思いました。
そういうちゃんと目的意識を持って書いてらっしゃるのが分かります、はい、何のための性描写やという話ですよね。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年9月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。